祖は相談のおしまいの加入式を振り行うことを許され、心から感謝をいたします。私たちの群れに新しい姉妹が加えられましたことを嬉しく思います。主にある交わりの恵みを豊かに与えられていきますようにお祈りをいたします。今朝は77回目の敗戦の日を前にした主の日ということもありまして、マタイによる福音書を一度お休みしまして、旧約聖書イザヤ書2章1節から5節の御言葉に耳を傾けたいと思います。新共同訳聖書の込み出しに終末の平和とありますように、神様が預言者イザヤに見せてくださった終わりの日の平和の幻を記す箇所です。世界情勢が緊張の度をますます加えております。戦争の最中にあります。誰もが平和について考えずにはおれない、そうした時に私たちは今あります。この聖書箇所は私たちが平和ということを考える時の最も基本的な事柄を教えてくれる、そういう聖書箇所であると思います。平和の実現についても根本的な事柄がここに教え示されている、そのように言うことができます。いくつかの大切なことを学び取って、もう一度その聖書が平和ということをどのように教えているのかについて確かめていきたいと思います。まずこの御言葉から教えられますことは、地に平和をきたらせるのは神様であられるということです。つまり平和は人間の技として来るのではなくて、神様の御手によって成し遂げられるのであります。2節、終わりの日に主の神殿の山は山々の頂とし頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。終わりの日、終わりの日に神は誠の審判者として地の上に君臨されます。そしてその頂に神殿が建てられておりますシオンの山は地のすべての山や丘よりも高くそびえ立ちます。そのようにして神こそ世界の主王であられる、神の臨在の場所こそ世界の中心、地のもといである、このことが明らかにされるわけです。そして神の審判により古き地は揺り動かされ過ぎ去り、新しい地が生じる。その時地の上の人々にも根本的な変化が生じてきます。それまで神を崇めることを知らず、自分を崇めて生きていた者たちの心が聖霊によって新しく作り変えられている。彼らはシオンの山に臨在される主なる神を仰い、主の命に触れ、主の真理に説得されて、おのずからシオンの山に主のもとに向かいます。その日には選びの民であるイスラエルだけではなく、異邦の民たちもまた主の山を目指していく。こうして全世界の民による大巡礼が始まるわけです。そしてそこに誠の平和、完全なまた永続的ないつまでも続く平和が実現します。4節、彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。このような平和が、今現代世界の現実に身を置いて生きている私たちからすれば、まさに奇跡のように映る真っ赤き平和が終わりの日に実現するのです。これは神様が起こされることです。この世界とそこに生きる民に 新しいことをなさるのは神です。人々の足を死に向けさせたものは神です。剣を隙に槍を鎌に変えたものは神です。あらゆる争いと戦いをしとどめて地に平和を実現したものは神です。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。国際連合の本部の建物にも刻まれているよく知られた御言葉であります。けれども今この御言葉を正面切って世の人々に紹介するならば、聖書にそう書いてあるのはわかるけれども、そのような平和は絵空事ではないのか、あまりに理想主義に過ぎないか、我々はもっと現実を見るべきではないか、現実に即してものを考えるべきではないか、そういう反論が返ってくることも予想されるわけです。教会が、また私たちキリストを信じる者たちが平和について論じ合うという場合にも、もしかするともっと世の現実を見るようにというその意見に流されてしまうことがあるかもしれません。しかし確かめておきたいことは、ここでイザヤが語っている世界は空ごとでも理想世界でもないということです。これこそが現実であります。神様が起こしてくださる現実であります。終わりの日にここに描かれていることが現実となる。神様の御手によってこの喜ばしい祝福された世界がここに描かれている通りに到来する。そのことを正面から単純素朴に信じるというのが私たちの信仰であります。たとえこの世がこのことを知らなくとも、キリストを信じる者たちはこのことを知らされているわけであります。ですから私たちは今目に映る世界の現実がどのようであったとしても希望を持つことができます。私たちが平和について考え、また語り合うためのすべての営みは、私たちに与えられているこの単純素朴な信仰から始められ、私たちに神様が与えていてくださるこの希望をもといとしてなされていくわけであります。二つ目に、今申しましたことと関わってくると思いますが、平和を実現したものは神様でありますけれども、その際に私たち人間はただ手をこまねいているということではありません。マタイ福音書5章9節で主イエスは平和を実現する人々は幸いであるとおせなっていますが、主の民らも平和の神に忠実に仕えて平和を成し遂げる神の器として用いられるわけであります。ではその時に私たちはどのようにして用いられるのでしょうか。どのように神の器とされていくのでしょうか。神の言葉に聞くことによってであります。なぜなら平和について教え示してくださるのは神様であるからです。ですから平和について学ぼうとするなら神の言葉に聞かねばならないです。2節3節、国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う、主の山に登りヤコブの神の家に行こう、主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出るのです。主なる神が私たちに平和の道を示されるのです。ですから平和の神は 主の山に登るのです。ヤコブの神の家に赴くのです。そしてそのように主の山に登り、主の御言葉に耳を傾けた者たちは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とするのです。御言葉に聞き従って平和の実現に身をもって仕えるのです。この世も平和について語ります。政治家や学者たちも平和について論じます。けれども私たちが平和について考え、また論じ合うためには、まずこの世の語る平和の言葉に耳を傾けるのではありません。そうではなく主の言葉を学ぶのです。また神の言葉とこの世の言葉のどちらにも足場を置くというのではなく、あるいはこの世の言葉によって神の言葉を中和するということでもなく、神の言葉に断ち切るのです。神の言葉を土台とするのです。リードリヒ・ボンヘッファーというドイツの神学者は、この世において平和ということが語られる際には、平和ということと安全ということとが混同されている、取り違えられているということはないだろうかと指摘しています。そして実は平和というものと安全というものとは異なるもの、お互いに対立し合うものだと論じています。なぜかというと、安全を求めるということは、安全保障という言葉もありますけれども、これは相手に対して不信感を持っているということであって、この不信感が消えないためにまた再び戦争が引き起こされるからであるというのです。つまり安全を求めるというのは自分を守りたいということであって、自分を守ることによっては平和は来ない。軍備を固めても条約の締結を重ねても平和は来ないとボンヘッファーは語ります。ともあれ、私たちは平和を教え示しているのは神の言葉であり、地に平和を打ち立てる者らはこの世の言葉を超えた、この世の言葉から超越をしている、上から来る言葉、神の言葉を学んで、その神の言葉を忠実に実践する、このことによって平和ということが成し遂げられるのだということを改めて覚えたいのです。さて、イザヤの語るこの平和は終わりの日の全く平和です。こうした言葉を聞くことができることそのものが誠に幸いであると改めて思うわけでありますけれども、今はまだ終わりの日が到来しておらず、私たちはなお終わりの日を待ち望むその地上の歴史の途上にあります。したがって私たちの目に映る現実と預言者イザヤが見たこの幻との間になお開きがあるというふうに言わざるを得ません。しかし繰り返しますが、目に映る現実がどうであろうとも私たちは希望を失いません。たゆみなく主の技に励みます。なぜならこの地上の現実が現実であるというのが私たちの信仰ではないからです。神が起こされる現実こそが私たちにとっての現実であります。で、神がどのようなことをなさるかということは、この御言葉に記されている通り、預言者イザヤが語った通りであります。そして平和の神はすでに全く平和の実現のためにもうご自身の御業を始めておられ、これを成し遂げつつあられるわけです。このことを私たちは御子イエス・キリストの到来によって知ることを得ました。 主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出るとイザヤは語りました。新約の民である、新しいイスラエルの民である私たちにとってのシオンとは何か、エルサレムとは何か、イエス・キリストそのお方であられます。平和は人間の善意やヒューマニズムやこの世の論理から来るのではありません。私たちは知っておきたいのです。平和は神の御業から来ます。神が成し遂げられた、御子を通して成し遂げられた十字架の御業のもとから来ます。主の教え、主の御言葉とは、すなわち十字架の言葉です。主イエスは十字架の上に死なれることにより、平和を妨げる者を打ち滅ぼしてくださいました。この世界と人間のあらゆる敵と憎しみと争いを打ち滅ぼし、誠の許しと和解とをもたらしてくださいました。御子はご自身の肉を裂き、血を流して、私たちから平和を奪い、私たちを争いと憎しみの渦の中に落とし込み、互いに傷つけ合い、命を奪い合うようにさせる、その罪の力に勝利してくださいました。私たちの古い人を十字架につけ、ご自身と共に十字架につけて葬り去り、根こそぎにして、聖霊に支配されて生きる喜ばしい新しい人間、新しい人に生まれ変わらせてくださいました。福音書を見ますと、よみがえられた主イエスが弟子たちにそのお姿を表してくださったとき、主は弟子たちに、あなた方に平和があるように仰せになりました。その主のよみがえられた御体には十字架の傷跡が刻まれていたのです。主が十字架の上でお受けになった懲らしめにより、私たちに平和が与えられ、主の打ち傷により、私たちは各々の存在の根本から癒された。その誠に激しい十字架の戦い、十字架上の戦いの果てに、主イエスは弟子たちに、あなた方に平和があるようにと仰せになった。もはやあなた方は罪の支配のもとにはない、あなた方は平和の神のもとに立ち返った、神との和解を得て神の子とされた。だからそのようにされたあなた方は、人と人との間にも、この世界にも、平和を実現するものとして生きることができる。この神様の大いなる恵みの御業が、私たちの一人一人にあっても成し遂げられているわけです。そのことを覚えて、私たちも平和を実現するものとして生きていきたいです。まず自分たちが使わせている場所、家庭や職場や地域社会や、そして生徒の交わりに生きる教会にあって、平和を実現する霊の戦いを担ってまいりたいのです。聖書における平和ということの意味についてもう一度確かめておきますなら、聖書における平和、ヘブライ語のシャロームという言葉ですが、この言葉はただ単に表側だけの平穏とか波風のない状態を意味する言葉ではありません。あるいは国と国との間に戦争がない状態、それが平和な状態であるということではありません。世の中ではそう考えられることがあるかもしれませんが、聖書ではそうではありません。シャローム、これは人と人とがただ穏やかに生きているということ以上に、人々の間に愛と真実、正義と思いやりの関係が、ね、成り立っているということ、そのことを意味しています。 平和とは何もない、何も起こらない状態ということではなくて、もっと積極的な意味だ。そこに生きる者たちが隔ての壁を自ら克服し、争いを解決し、愛を育み、思いやりを育て、お互いに責任を持って命の通った交わりを築き上げていく、そういう誠に積極的な意味ということが、シャロームという言葉が持っている意味なのです。そのようにしてキリストを信じる者たちは平和を実現していきます。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。そうした霊の戦いを正面から真摯に担いながら、御言葉に従って平和を実現していく人々のことを、主イエスは幸いな人々と呼ばれます。そのような人々は神の子と呼ばれる公正になります。神は愛と平和の神であられるゆえ、平和を実現する人々こそ神の子であります。私たちは神が何もなさらないというふうに考えなくてよい、また考えるべきではない。平和を実現することのために御子をお送りくださり、救いと和解を成し遂げてくださった神は、今も平和を実現する御業を続けておられます。その神の御手のお働きということを私たちは信じてよい。世界がどれほど悲惨に見えたとしても、私たちがどれほど無力な存在であるかのようなことをかみしめる時があったとしても、それでも神は働いておられる。このことを信じるということがまず第一のことです。そして私たちがこの神の働き、終わりの日にこのようにしてイザヤが語った通りに全く平和を実現してくださる、この神の働きに仕えるためにどのようにすべきであるのか、平和を実現する人々こそ神の子であるという時に、自ら平和を成し遂げようと労し励む者たちこそ天の国の世継ぎであると、そのように言われる時に、そうした幸いなものとなるために私たちはどうするのか、この御言葉に教えられております。主の山に登るのです。主の御言葉に耳を傾けるのです。祈ります。主なる御神様、誠の平和を成し遂げてくださるのはあなたであられ、私たちがあなたに仕え平和をもたらしていく道を教え示してくださるのもあなたであります。私たちが世の言葉を聞くより先に、まずあなたの御言葉を聞くものとなることができますように、主の山に登り御言葉を学ぶことにより、平和のため、平和のために生きる知恵と力を私たちに授けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。